101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
日本が好きだというこの感覚の中の一つに、四季折々にこう自然がその様子をシェアしてくれるということもありますが、それをまた日本人というのは上手にこの生活の中に取り入れて、例えば表現にしてもその時その時の季節、自然なり身の回りの様子をうまいこと言葉で表現するなというふうな、日本人独特やなという気がするんですけれど、例えば月の読み方一つ、この11月という月にの呼び方がいっぱいあると、こんなんもその日本だけじゃないかなと思うんですけれど、今日はそんなお話をちょっとお聞きしたいなと思って、西宮市立郷土資料館にやってまいりました。でこういうお話になると、もう西尾さんいつもこう決まってお話聞かせていただくんです。今日もまたよろしくお願いしたいと思います。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってまいりました。
ありがとうございます。
西尾さんのお話が好きやという人がだいぶたくさんいらっしゃって、ちょっと今日もそんなんで楽しみにしながらやってきましたが、
はい、
11月という月の呼び名ですが、はい、いろいろあるようですね。
そうですね。一番ポピュラーというか、皆さんがよくご存知なのは、はい、霜月。
霜月ね。
はい、はい、霜が降り始める頃という。
なるほど。もうほんまに霜降り始めますもんね。
はい、もうね、ついこの間、またこの季節の話題をした時は、はい、まあ、汗かいてっていう話をしたと思うんですけども、
そうそうそう、
今度はちょっと寒いなと思って、背中が丸くなるような季節。
いや、本当ですね。はい、そんな時になってまいります。はい、霜月っていうのは霜が降りる月やと。
そうですね。はい。で、まあ、だんだん、まあ、季節が進みますので、はい、まあ、冬の入り口という意味で、はい、冬の半分の半って書いてね、冬半っていう、
まあ、
言い
方も、冬に半分、
はい、言葉遊びは抜群のセンス、
ね、
はい、
や
と思いますね。
冬の入り口ね。
はい、でそういう意味ではちょっと趣が違う呼び方としましては、
はい、
10月の呼び方として出雲に神さん集まるからっていうので、神無月、神無し月って言いますけども、
これ神さんが全国から出雲に集まる、
はい、だから出雲では神有月なんですが、
あ、そうかそうか、
日本全国は神無し月なんですね。
どこ行っても神さんを言わないんで、
そうなんですよ、
留守やでという。
はい。だから11月になったら神さん帰ってきますんで。
帰ってき
はった。はい。神月、神木月、神帰り月。
あ、なるほど。
宇治神さんが戻ってきはったっていうね。
なんかそれらしい感じしますね。はい。それから他にもありますか？
はい。そうですね。例えば、夏、お盆のお話をしたときに、お盆行事っていうのは、はい、まあ、いろんな意味があって、
はい、
で、お坊さんが、まあ、梅雨の頃から、うん、夏にかけて、うん、まあ、建物の中にこもってですね、修行する。暗語という修行があって、それが夏の修行なんで、下暗語。夏の暗語ですね。はい。で、その下暗語が明けた時のお喜びが、うん、言ってみたお盆の行事につながってるというお話をしたと思うんですけど。
あ、ありました、ありました。
はい、はい。当然ながら、暦はですね、夏と冬とか、
あるわけ、
二つに分けて、ってか、相対でっていう考え方がありますので、
はい、
夏の下暗語に対して、はい、冬暗語、冬暗語。
はは、
はい。そういうね、言い方もあります。これはちょっと珍しい。普段はもうあまり言わない。
そうです、
ね。はい、言い方やと。
まあ、仏教の中ではしょっちゅう言われる、
ね。言われる話ですね。
はい、はい。
はい。やはり霜月という言い方が一番
一般的
な、 ありますし、今、売ってるカレンダーにでも、うん、やはり11月のその翌年、下月っていうふうに、はい、書かれてるものが一番多いんではないかなと思います。
そうですね。
は
い。で、いろんな読み方が、はい、日本人っていうのはうまいこと言うなっていう、はい、つくづく思いますけど。
そうですね。で、風景もですね、夏の青々し、うん、まあもう痛いぐらい青い季節からですね、随分、うんうん、風景の色合いも変わってきてると思います。
なる
ほど。はい。紅葉が進んでおりますし、うんうんうん、はい、ね。そういう形でですね、季節が移り変わった。まあ、はいはいはい、田んぼで言えばですね、もう稲刈りも終わってる時ですね。
そうですね。
はい。で、稲刈り前に、田んぼを守ってくれるものもありますよね。田んぼの縁に、まあ、最近は民謡になりましたけど、はい、昔は虫よけやら何やらで、はいはい、田んぼの縁になんか立て、
かがしやな。
そうです。
かがしさんや。
この稲刈りが終わりますと、かがしさんの役割も終わりますので
。終わりました。
はい。はい、で、田んぼの縁から抜いてですね、まあ、言ってみたら、お焚き上げと言いますか。
ほう。
かかし上げというね、行事があったりするんです。
そうですか。
今年もお世話になりましたという形で、やはり道具に対しても感謝を込めるっていうのもこの日本の、ありようなので。
なるほどね。
で、まあ、言ってみたら田んぼを守る神様、うん、田の神様ですね、うん。田の神様も稲を植える頃からはずっと田んぼの縁に留まってくださって守っていただく、
はいはい。
で、最後、まあ、言ってみたらかがしの形でですね、姿になって田んぼを守っていただいて、うん、稲刈りが終わるので、うん、そしたらもう田の神としてのお役目は終わりますから、
か
かし上げという形でですね、田の神様にも焚き上げることで天に帰っていただくというか、まあ、山の方に帰っていただくような。
神さんは山から来て守ってくれ、はいはい、お仕事されたら山へ帰らはるというお話ありました、
はい、あるんですね。まあ、そうしたことも、こう、年間の、やっぱり四季のある、こう、サイクルに従って、そういう信仰がちゃんと基盤にあるという、まあ、一つの、はい、現れではないかなと思います。
なるほど。で、一方、その、暦の上ですね。
はい、はい、はい。
またこれ呼び方があるんですね。
そうですね。もう冬、先ほど、冬半っていうことで、冬の入り口。
冬半がありました。まあ、
要するに、冬が経つ。今まで立夏とかありますよね。
立夏もある、はい、
立春、立春、立夏とありましたんで、はい、立秋もありましたから、
なるほど、
当然、立冬もあるわけですね。まあ、今から冬だよっていうね。はい。これも暦の上での、もので呼び名になりますね。
これはいつ頃になるんでしょう。
だいたい11月の7日とか、か21日あたり。まあ、これお月さんの太陽とのこう組み合わせになりますので、
そうですね、ちょっと暦ですから。
はい。動きます。
なるほど。
はい。で、その他ですね、はい、もう間もなく、立冬が行きましたら、小さい雪と書いて、うん、小雪ですね。
小雪。
はい。
小さい雪。
はい。こう11月の終わりぐらいから。
そろそろ雪が来ますという。
そうなんですね。
なるほどね。はい、これは11月の終わり頃。
終わり頃ですね。はい、まあ、こういう、暦の話の時に、うん、二十四節気、24の節目があるよってお話をしましたけれども、立冬が19番目。小説が20番目。ですから、あと大雪、大寒とかこう言って最後始末になりますからね。
ね、は
い、24世紀、うん。だいぶ24のうち20まで来ましたので。
はいはい。
1年が進んだ。
わずかです
ね。はい。暦が進んだよっていうのがわかるかと思います。
本当
です
ね。はい。いやいや、これうまいこと、ほんまに日本の人っていうのは、これやっぱり農作業との関係が重い。はい、
ね、もちろんそうです ね。
やっぱり農耕民族やから、こういう季節の中でこういうことを大事にして、
は
い、忘れたらいかんで、ちゃんとせないかんで、
はい、はい、そうですね。まあ、それがある意味農作業の目印、季節に合わせた暦ではあるんですけども、うんうん、言い換えてみれば、その暦を見ながら日々の暮らしのリズムを保つということができますので、うんうん、もちろんそれが田んぼとかの、サイクル。で、ちょうどこの頃に、大根の種まいたらええよとかね。
あ、そうか、そうか。
やっぱり、ありますので。
なるほどね。
はい。なんか、きちんと、昔から、カレンダー、いわゆる暦ですね。うんうん、は、お伊勢さんが、方で作ったものを全国に、配って歩いたり、
はいはいはい、
まあ、中には、三島って言って、静岡県 の三島市ですね、うん、あそこにね独特の暦があったりとか、
あ、そうなんですか、
はい、そうしたものが信仰とともにですね、お伊勢さんはお札とともに、
はい、
年末に暦が配られてきたりしてましたので、はい、そうやって全国、まあ、勉強するわけですね。
なるほどね。
つつうらうら配られていたようです。
そうですね、
はいはい、
と今のお話でこう、はい、まあ、西宮は別として、
はいはい、
まあ、西宮も農業盛んやった時がありますが、
はいはい、
全国的に見て、
はい、
いろんな祭りごと、ま、行事というのがあったと思うんですけど、
はいはい、
まあ、そんなんでみんなが知ってるようなものもあればあまり知らんものもあると思うんですけどちょっと何さんあったら、
はい、
ご紹介いただいたらと思います。
まあ、11月ね、といえばですね、はい、神社では可愛らしい子供がですね、
はい、
着物を着せてもらって、
はい、
3歳、5歳、7歳と着飾って歩く、
うん、
いわゆる七五三ですね。
七五三、これはもう皆さんご存知ですけど、
そうですね、はいはい、これもやはり子供がですね、うん、だんだん成長していくためのお祝い、うん、やっぱり年齢の進むにあたってですね、その年、はい、その年にやっぱり順番に祝っていくっていう人生儀礼と、まあ、私たち勉強してる中では言うんですけども、人生が進むごとに、うん、やっていく儀礼。はい、そうしたものがありますので、で、まあ、これをやっていったのも一つは、昔はですね、やっぱり子供の成長せずに小さい間に亡くなる率が、
ありました。
やっぱり高かったので、あ、よくぞ3歳まで生きてくれた。
ああ、そうか、うん。
よくぞ5歳まで生きてくれた。
そんなことやった。
で、やっと7歳になったら大丈夫と。だから、7歳までは、やはり、死亡率高かったので、
ね、
だから神様のもとに、まあ、戻ってしまう。
うん、
神様の子供やから、うん、7歳までは神さんからの預かりもんっていう形でですね、うん、一部地域には7歳まではですね、仮の名前しか付けていない。
あ、そうですか。
昔お侍さんで言うとこの幼名っていう。
幼名はありました。
はい、まあ、言ってみたら仮の名前で付けておいて、で、もう大丈夫っていうところで本式の名前を付ける。
なるほど。
で、大人になる元服の時に、また大人の名前を付ける。はい、いうことで、人生何回も、はい、成長して遠距してですね、うん、次の世界へ近くなってくると、まあ、送り名とかいろいろな名前で、もう一つ次の名前。で、世に行くと仏様に行った時の名前と。人の一生にはね、いっぱい名前が変わってきます。
日本人っていうのはもうしょっちゅう名前変えてたわけです。
まあ、変えてたというか、付け加わっていくというか。
付け加えてっていったりとか、はい、まあ、それぞれの時に喜ばれてたわけです。
はい。はい、もう節目節目を喜ぶと。
ここまで来たという喜びを表現する。
はい。はい、
それを名前を変えることで表現するということがあったわけです。
はい。そうなりますね。まあ、それが、まあ、今の七五三の、まあ、今はもうその辺はね、子供さん亡くなることも減りましたから、こう、順番に儀式をする形にはなってますけども、
昔はそういう。七五三ってね、皆さん、晴れ着を着てお宮前、お宮さん行って、お祓いしてもらって
ことが、写真撮って。
ね、で、飴ちゃん持って帰ってきてとありますけど、それぐらいのことしか知らなかったですけど、
はい。
深い意味があるわけ
です。あるんですね。
これ順番にこう、なんか教えていただけますか？
そうですね。やはりね、子供は特に男の子なんですけど、はい、生まれた時っていうのは、産毛を全部剃っちゃうんですね。
はあ、
丸坊主になったりするんですね、
はいはいはい。
それを前髪とだけちょこんと残すんです。
はあ、
昔テレビで大五郎ちゃんの世界で。
ありました。ちゃんという、はい、子ですね、
はい。あの子前髪
があったと。前髪ちょこっと残して、
はい、はい。もうちょっと大きくなりましたのでね、はい、後ろの髪、ちっちゃい巻きが言えるぐらいにはなってきてましたけども、ああやってこう巻きが言えるようになっていくのも一つの段階ですし。
それも印ですか。
そうですね。はい。で、まあ、着物、産着のような着物の横に紐がついてて、うん、それをくくることで着せられるような着物からですね、うん、今度は本当に帯を巻く着物にやり替えるっていうのも、これは一つの儀式なんですね。
なるほどね。
こういうのはね、帯解けと言いまして、
うん、
こう、紐のついた、付け紐の帯を、紐を解いて、帯を巻くという意味で、
は
い、帯解けの儀式。はい。そうやって着る紐の髪の毛を言うっていうので、順番に変えていくこと。なんか、年に応じて、
そうですか。
変わっていきますね。
いやいや、それ聞いて、ほんま、はい、あ、そうかという気がしましたが、はい、男の子は髪の毛を剃って、
はい、
それで、それが一番最初の儀式。
はい、
これを髪置きという。はい、
伸ばしてくるとき、これが儀式で。
これ3歳ですか、は
い、そうですね。だいたい3歳ぐらいからですね。
あ、そうですか。で、その次、袴を着せるという。
はい、
これはちょっと大きなったということで。
そうなりますね。
今まで何も着せてなかったのに、ちゃんと着物着せて、袴を着せてあげよう。
はい。
これ男の子ですね、やっぱり。
あの、女の子もね、昔はやってたんです。あの、最近、あの、こう、近代に至っては、男女、こう、ちょっと違う形になってきてますので、
まあ、男の子は。男の子も女の子も、袴を着せて、はい、これが、袴着。袴
着ですね。
これが5歳。
大体男の子が5歳ですね。ああ、そうですね。
で、7歳になると、帯が、はい、紐が帯になる。
帯になると。
それまで紐でくくってただけなんです。
そうなんですね。
着物をね、
はい。
で、それをちゃんと帯で巻くと。
そうなんです。
ああ、死に前やということですな。
はい。
はい、ああ、七五三ね、そんなちゃんと意味があること、どれだけの人が知ってますよ。まあ、あの、なんか、美容院行って、
はい、
女の子やった美容院行って着物着せてもらって、
はい、あの、曲げの頭乗せてもうてね、
はいはい、
鼻かんざしビラビラさせてもうて。
そうですね。はい、それが七五三の儀式と思ってましたけど、
はい、
ちゃんと意味があるわけ。
ありますね。
なるほど、
ね。はい、男の子ね、やっぱ袴履いてますでしょ、
うん、
本来のその袴着、着子って今つけるんですけども、
う
ん、
そうすると、あの、はい、僕、先ほどちょっと言いましたけど、
はい、飴
ちゃん持ってますやん。
はいはいはいはい。
チソセ飴言うんですか。
チソセ飴、はい。
あれはどういう意味があるんですかね。
あれはですね、うん、実はね、儀式とはちょっとちゃうんですね。
あ、違う。
ちょっと
習慣みたいなもんですか。
あの、コマーシャル。
コマーシャルですか。
あの、ま、もう、あの、そういう点見しまえば身も蓋もないんですけども、
はいはいはい、
あの、江戸時代ですね、うんうん、あの、飴屋さんが、うん、まあ、言ってみたら、あの、どこを切っても同じ飴とか、
はいはい、
あの、あると思うんですけれども、ね、はい、ああやってね、あの、まあ、ちょっとショーアップして飴を売ってた飴屋さんがね、あの、
普段も売ってる飴とちょっと違う。
はい。で、あの、それを細長くすることで、
はい、
まあ、命を長らえると言いますか。
そういうことわざみたいな。
はい。ご長寿に、まあ、なぞらえてということでの、
ね、
あの、細長い棒状の飴を、あの、売り出したのが、まあ、ちょうど相まって。
なるほど。
千歳飴というか、まあ、
千の年です。そうなんそんなうまいこと考えますね。
まあまあ、字書いてね、あの、千の年ですから。
ね。
うん。うまいこと本当に考えると思う。
なんか食べ物で他にもそんなもんがあったような気がしますけども。
はい。
うまいことその、あの、はい、お祭りごとに、
はい、
あの、なぞらえて、
はい、
あの、商売をしてはる。
はい。
それがどんどん売れると言ってまた、はい、これまた日本人も面白いとこありますね。
はい、で、まあ、年数たって、まあ、風物詩になりまして。
そう、
はい。買ってもらいたかったですよ、私も子供の時。
なるほど。
あの、袋に入ったね、うん、あの、飴を買ってもらいたかったんですが、はい、あの、祖父母が割とうるさくて、
うんうん、
で、あの、ピンク色とかね、色がついてますでしょ、
うんうんうん、
で、ああいうね、あの、きつい色のついたもんはあかんとか言ってね、買ってもらえなくて、指を食わって。
それにしても、まあ、あの、そんな、ものすごく何百年も前から続いてる、
はいはい、
あの風習ですから、
はいはい、
これはもう文化と言ってもいいわけでね。
間違いないと思いますね。
本当に大したもんやなと思いますけど。うんうん、それから、あと、いろいろ言葉の中で、はい、あの、ちょっと、あの、なんかものの本を見たりしてると、
はいはい、
東海にゃという言葉が出てきました。
はいはいはいはい、
これはどんな意味でしょう
ね。はい、前回ですね、お月さんの話を。
お月さん名前にね、
十五夜の話を。
お伺いしました、しました。
はいはいはい。
はい、
で、あの文のね、東海屋っていうのは、うん、3番目のお月さん。
へぇ。
だから、中秋の名月があって、
はい、
10月の後の月があります。で、11月ですから、
はい、
その3の月。
なるほど、3番目や。
はい。後の月、3の月ということで、これまた、その、満月の頃に、ま、これがね、まあ、十五夜ではなくて、十日の方へ。ちょっと、だから、あの、中秋の名月は十五日でした。
はい。
で、2番目の名月はですね、13夜で。
はいはい、13夜。
だったと思う。
13夜って言いますね、
はい。はい。で、今度ね、3の月は、もうちょっと繰り上がって10日なんで。
はぁ、だんだん減っていきます。
なんでなんかなとは、あの、この辺はよう分かれへんかったんですけど、今度3の月は、あの、十日夜で、行事がいろいろございます。
10日の夜と書いて、十日夜と読む。
はい。
ね。 まあこれもまあお月見の一つですわ。
そうですね。はい。旧暦のまあ10月10日になるんです。
ああ、そうかそうか。
中秋は旧暦8月15日でしたから、うんうんうん、その次が9月の13日でしたので、ね、今度は旧暦の10月10日。ですね。で、この行事はね、もうどっちかというと、東関屋という名前は、はい、関東、特に北関東、名古屋の方が、うん、名古屋じゃ、長野でした、失礼しました。
長野県、はい、はい。
あの辺りで割とある行事でして、まあ、収穫の後にもなりますので、はいはい、まあ、豊作を祝って、まあ、子供たちがですね、わら束をたばれたやつで、
はい、
まあ、家を回りながら地面を叩いてっていうような、林立てるというような行事が、
あ、
まあ、北関東から長野にあります。
あ、そうですか。
はい。
で、
内容的によく似たのが、うん、関西では、
関西で。
はい。イノコ。
イノコ。
はい。イノシシの子供と、
ほうほうほう、
イノコ餅で最近スーパーで、ちょっと売ってると思う。
そうですか。
はい。はあはあ、はい。これもな、10月の、まあ、各日に、えとが振られているっていうのがあるんですが、うん、イノシシ、イノ日に、はい、行う行事ですので、
イノ
コと、イノ日ですね。
はい、
はい。はい。これも、やはり西宮では昔からですね、うん、下大石とか、うん、古式岩とか、うん、いろんな地域でですね、やはりわら束を束ねたもので、
ああ、
地面を叩きながら、子供たちが、まあ、生やして回る、各家を回って、
ご近所もあるわけ
です。そうなんです。お菓子とか、お菓子とかお金をね、もらって歩くという。
子供が来たらあげるように用意したわけ
です、はいはい。まあ、言うてみると西洋式ハロウィンの日本版のようなもんでしょうか。まあ、お化けはついてきませんけども。はい、
ハロウィンがあったわけです。
はい。まあ、こっちは豊作のお祝いなので、ちょっと趣が違うんですが、うんうん、まあ、この囃子言葉がですね、
はいはい、
いいのこいのこいのこの餅を祝いましょう。うん、祝わん家は石梅じゃ梅というね、
石梅じゃ梅、なんか怖いですね。
そうなんですよ。実はこれその家の繁栄っていうのは子供が生まれて代々つながることなんですが、
はい、
やはりちゃんと言おうてくれへんかったら、そういうふうな、こう、のがあるぞっていうような、
ね。これ今しめやね。
まあ言うてみたらちょっと半分落としてるか今しめというか。
ちゃんとしなさいよ。
はい、っていうことなんですね。で、まあ、その言葉と、まあ、言ってみたら、各家にね、物をもらいに歩くっていうので、うん、明治からですね、うん、昭和の初めにかけて、うん、これ、子供にとっては、悪しき風習であると。
あ、そうか。
はい。教育上よろしくないと。
なるほど。
いうことでね、差し止めになった地域があるんです。うん、だからね、結構ね、いろんな地域でやってたはずなんです。地面を叩くというのも収穫をお祝いしてですね、また次の年、実りがあるようにっていう思いも込めてのことなんですけども、感謝と思いを込めてのことなんですが、まあ、表面上の、まあ、唱え事であるとか、
うんうんうん、
物をもらって歩くとかっていうことで、まあ、近代教育にはそぐわんという、まあ、ことで禁止されたっていうのがね、
うん、ちょっと面白い行事やと思いますけどね。
はい。と思うんですけどね。うん、
あったら趣があるやろうなと思うんですけれど。
はい。でも、
まあ、それ以外に、こう、地域の行事として、
はい。
この頃の、まあ、お祭りみたいなもので、はい、鳥の市とか、
はい。
いうのありましたな、
はい。ございますね。
これはこの辺でもやるんでしょうか。
まあ、関西ではあまりないと思うんですね。やっぱり東京を中心とした、
うんうん、
はい、江戸の風習になります。お鳥様とか、
はい。
はい、鳥、やはりこれ、さっきのは井の日でしたけど、
う
ん、今度は鳥の日ですね。
あ、そうか。
にある、はい、お祭りで、まあ、いただき物っていうか、その時の授け物がですね、うん、こう、ゴミを集める、熊手ですね。
ええ、熊手。
はい。ああいうのに飾り物をつけたものだったりとか、
なるほど。
はい、するもんで、まあ、富を集める、かき集めるというような、うん、まあ、そういう、まあ、福をもたらす行事ですね。
うんうんうん、
はい、これが有名、お正月前のものとしては有名ですね。
あ、それ以外にも、そんなお祭りありました、
はい、ですね、うん、これは、まあ、ちょっと、お仕事柄ですね、
うんうん、
ちょっと特定の、まあ、業種というか、の人たちなんですが、これ11月の8日なんです。
はい、
これももちろん旧暦ですね、はい。江戸とか京都とかで、うん、まあ、盛んであったんですが、
うん、
これいわゆるかんざしを作るような金属加工のお仕事であるとか、刀を作る人、
うん、
で、あと鍛冶屋さん、で、まあ、たたらを作る人とか、鉱山関係者、たたらっていわゆる鋼を、作る
部分です
ね、
はいはいはい、
はい、その製鉄ですね、で、それとか鉱山、
この
金属に関わる人たちっていうのは基本的に火を使いますので、
なるほど、
はい、で、その火を大きくするための道具、 冬子ですね、いわゆる送風機、
はい、
送風機の名前を取って冬子祭りということで、はい、まあ、もしくはあのたたら祭りとも言いますけども、うん、この時期にあの日の神様、
うん、
を金山彦の神、金山姫の神、稲荷の神、をお祭りする、まあこういう職種の人たちのお祭りっていうのがあの結構ありまして、
うん、
はい、でそれがですね、あのこの冬子祭りという11月、旧暦11月の8日にあります。
冬子といえば昔僕ら子供の頃にこんな歌ありましたな、
はいはい、
しばしも休まず土打つ響きて、
はいはい、
飛び散る日の花走る湯玉、冬子の風さえ息をもつかず仕事にせいだす村の火事や。
あ、これなんですよ。
これですよね。
これです。
この冬子は、はい、あの、その祭りの前で主役という、まあ。
そうですね、象徴ですね。
はあ、
はい。前田さんだったら子供の頃、うん、あの、イカケ屋さんって言って。
イカケ屋さんありましたね。
はい、鍋の穴塞ぎをしてくれる職人さんが。
バケツの外を抜けてんのをちょっと繋いでくれ
たりとか。はいはい、あり
ました。
あれもやはりあの、ハンダとかコテとかね、使うのに必ず火を起こしてはったと思う。
火を起こさないか。
はい。ところが、あの、普通の炭火パチパチしただけでは、金属溶けませんので、送風機とかちっちゃいね、こう押して、箱で押して、風の出てくるもんがあったと思うんです
か。はいはいはい。
これがね、ふいごなんですよ。
あれがふ
い
ご。
はい。で、これが携帯用のふいごで、
はい、
もっとでっかい、要するに製鉄に使うようなふいごっていうのは、
はい、
大きな送風機なので、手では動かせませんから、
ほうほう、
体全身を使って足で踏むんですね。
足で踏む。
はい。あの、何か柱とか上からのロープにつながって。
それで手で支えて。
はい。で、片足は、あの、支えになる
し。
土台に置いて。もう片足で体重かけて踏むという。
ほう。
でっかい、まあ、うちわというか、あの、パフパフというか、あの、感分ですね。それを、あの、まあ、それがでっかい冬。
褒めつきバッターみたいなもんですな。
そうです、そうです。
あんな風なやり方で、
はい、風を送る、送風する。
大きな内輪がついてたんやろ。
はい、はい、あの、かつて、あの、流行りました、あの、映画、子供のアニメの中にもね、
はい、
やっぱりそれが描かれていたこともありますけれども、そうそ
うそう、風景がありました。
ありましたですね、うん、はい。あれも、あの、大小ある冬子のうちの、まあ、一番大きなものになるかと思いますが、
ね、
はい、やっぱり火の神様、火を使うものだけに、やっぱお祭りっていうのはきちんとされますので。
そうですね。うん、ああ、そうですか。冬子祭りなんていう祭りが、
はい、
もう今では見られないと思いますけど、
ね。そうですね。あの、各村に一軒は鍛冶屋さんがあったと思うんですが、
う
ん、
そうですね、
もうね、鍛冶屋さんそのものが、
なくなり、
なくなっていきますね。西宮に近ければ、近いところでは、あの、三木にね、金物生産がありまして、
はいはいはい、
まだあの、たくさんの金物生産、あの、ノコギリやら作っておられる方はあって、
う
ん、お祭りはされてるますのでね。はい。
やっぱりこうやってお話聞いてみると、日本のこう、農耕民族として、
はい、
田畑に関わることが、やっぱりお祭りになっていくし、
はい、
それによって季節が分かり、
はい、
次の仕事の準備が始まるという
ようなこと。はい、
まあそういうのが、いろんな言葉を残しながら、
はい、
未だにやっぱり我々の記憶に残っているという、
はい、
まあこれはちょっと一つ楽しいことやなと思います、
はい。そういう目でまた見ていただけると良いかと思います。
今日はちょっと11月の月の名前の呼び方などを教えていただこうと思ってお伺いしましたが、11月に関わる、あるいはこの季節に関わるいろんな日本の伝統的な行事についても、それの意味についてもいろいろお話を伺いました。郷土資料館の西尾さんのお話、楽しく聞かせていただきありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
歴史と文化の散歩向き、この番組は西宮市の提供でお送りしました。